はい、ということでクリエイティブ思考の邪魔リストという本ですね。で、前回は課題としてクリエイティブ思考って何なのかっていうのをちゃんと言語化してみようねってことをお話というか課題としてお願いしました。このプロセスがめちゃめちゃ大事です。実際に自分で考える、どうなのかなってやってみる。で、その時に軽くやるか深くやるかによって、同じ講義を受けても、成果が違うっていうことになってきますんで、この癖は絶対にプラチナの人にはつけてほしいなと思っています。で、じゃあいきますけれども、クリエイティブ思考の邪魔リストという本で、誰が瀬戸和信さんという方が書いてますね。で、今回の音声ではこの本で、いいなと思ったところを私ブックマークしましたんで、それについて解説していきます。次の音声ではちょっと応用したところを話したいなと思っていますよいしょと。で、ですね、まあいいなと思ったところ抜粋していきます。一番最初の辺ですかね。これ位置が出ないな、なんでやろう。あるコンサルティングの会社がですね、この方が知っているコンサルティングの会社が、ある病院の救急救命センターのオペレーションの改善事例をシェアしてましたよね。で、救急救命の現場だと、一刻を争う状況で精神的に逼迫しているのに解決できない問題があったと。で、これを、カーレースで、車両整備場ピットってやつですね、ナスカーとかので、やっている取り組んでることと似てるから、横展開したよみたいな話があったんで、これプラチナで以前、リクエストのあった横展開のいい例なんじゃないかなというふうに思います。で、これ、クリエイティブって言えばクリエイティブなんですけどね、どういうことかっていうと、たくさんの事例頭に入れとくとつながるとき来るよってことなんじゃないかなというふうに思いました。次ですね、マイクロソフト創業者のビル・ゲイツが、考えるためだけに使う時間を定期的に取っていることが知られていますと。日本に滞在し、日本の日産自動車でインターンシップをした経験を持つリンクドインの CEO ジェフ・ワイナーも1日のうち最低2時間以上の空白の時間をスケジュールに組み込んでいるということで、これは脳科学的にも非常に大事なことで、ぼーっとしないといけないんですよね、やっぱです。なんで、クリエイティブになるためには絶対にぼーっとする時間が必要で、これはね、私もやってますっていうか、ね、やってますっていうかね、じゃあどっかでそう言ってたからやったっていうよりも、そうしないと仕事回らないんですよね。で、製薬会社にいた時ってどんなにハイレベルな仕事であっても、結局処理なんですよ、製薬会社の仕事って。それなんでかっていうと、もう厚生労働省ともう最初から話をちゃんとつけているので、何をそんな、なんか仕事の中でクリエイティブになることってほとんどないわけなんですよ。だからもう厚生労働省と話を決めて、これをやってくれて結果良ければ薬として承認します、ダメだったら承認しませんって、ただそれだけなんで、効率よくはあるけどクリエイティブってあんまなかったんですね。まあそんなに言ったら昔の上司はそんなはずないって言うと思うんですけど、まあざっくり言うとそうなんですよ。なんで忙しかったんですけど、死ぬほど忙しかったんですけども、翻訳の精度を高めるとか、そういう精度を高める効率を高めるとかはあったんですけど、クリエイティブになることはなかったんですよね。なんでずっと仕事できたんですよ、製薬会社で働いてた時って。それこそ本当に20時間ぐらいぶっ通して仕事とかできて、でそれは何でかというとこなす仕事だったんですよね。クリエイティブな仕事になった時、私が独立して潜在意識を書き換えて夢を叶えるとか、よく分かんないことを始めた時、特にですよ、あと人の夢を叶えるとかって始めた時にはもうクリエイティブじゃなきゃダメなんですよね。来た人にこう来た人のやつをね、ババババババ処理していく仕事ではなくて、考えていく新しい手法を確立していくっていうことなんでクリエイティブですよね。その時にはガサゴソガサゴソ仕事したりってもんじゃなくて、それこそ私4時間ぐらいもぼーっとする時もあるんですよ、本当にぼーっと。なんでクリエイティブの大前提はこれですね。これに尽きると思います。で次の音声でも細かく言おうと思ったんですけど、この本って、クリエイティブ思考の邪魔リストってことなんで、邪魔になることをやめ列挙してるんですよね。だからどういうことかというと、邪魔なものをリスト化されてて、それを削ってってゼロ地点なんですよね、この本って。だからこの通りにあって、じゃあクリエイティブになるかって言ったら、ならないと思います。 クリエイティブになる下地ができるっていう本だと思うんですよね。でタイトルもそういうことなんで、あの別に嘘はないと思うんですけども、これだけではダメだと思うんです。だけどこの2時間ぼーっとするってマイクロソフトのビル・ゲイツさんもやってるっていう、これはすごく大事だと思います。ただやはりただぼーっとすればいいってもんじゃなくて、やっぱ絶対条件があるわけですね。でまあ、あの流れなんでそのまま話してしまうと、睡眠学習と一緒ですね。あのオードリー・タンとかがやってる睡眠学習と一緒で、ありとあらゆるものを頭にぶち込んだ上でボーッとするとクリエイティブなものが出てくるんです。だからあのなんか普通にわーって生きてて、なんか今日も あれだなこれだな、何食べようかな、明日飲みに行こうかなのノリでボーッとしても、そんなに出てこない、出てこなくはないんですけど、あの飽きたぞみたいな、ひらめいたみたいなのはちょっと来ないと思うんで、やはり相当量な量をね、あのやつをぶち込んでいかなきゃいけなくて、じゃあ相当量ってなんだってなると、私の感覚だと2時間ぼーっとする前に3時間ぐらいのインプットは必要かなと思います。私の能力だとそれぐらいは最低限必要で、もっとレベルの高い人だとそんなにいらないのかもしれないですけども、うん。でやっぱりあのぶち込んでおく、あえてぶち込むって言葉を使ってるんですけども、ぶち込む知識の量はやっぱ幅が広い方がよくて、本当大人になってからですね、あのアメリカの大学とかに、まあ、アメリカだけじゃなくて多分西洋諸国はあると思うんですけど、リベラルアーツってありますよね。あの、ありとあらゆることをなんか別にお金になるわけでもないし、就職に有利じゃないんだけど、あの学ぶ、ただそれだけの学校ってあるんですよね。でなんかね、ちょっと海外の学校システムであまりにもフレキシビリティがな感じなので難しいんですけど、そのリベラルアーツってところで2年ぐらいありとあらゆることを勉強して、その後に自分の好きな専門に行ったりするみたいなんですよ。だから最初2年間はなんかもう科学もやるし、文学もやるし、古典文学もやるし、あだこうだいろいろ歴史もやってっつって、でじゃあ3年目からどっかの、まあ、同じ大学で学部を変えたりとか、他の大学に転入したりとかして、そこで初めて薬学やるのかとか、医学をやるのかとか、政治学ジャーナリズムなのかとかやっていくらしいんですよ。で、あの昔はそれあんまり私意味ないと思ってたし、そんなもん全然受験無理じゃんみたいな、お金になんないじゃんとか思って、就職に有利じゃないじゃんと思ってたけど、あ今となってこれがねどれだけその大事か、要はその出された仕事をね、あの正しくこなしていくってことであれば必要ないわけですよ。あのいつか AI に取られる仕事ですけども、そうじゃないその、新しい商品を作るとか、新しいスキームを作るとか、抜本的な改革するとか、そういうクリエイティブなことをする人であれば、もうリベラルアーツっていうのはもう超必須だなと最近思います。その理由は今話したことからです。なのであのそれ大事です。はい。ただまあちょっとこう流れで話していくと、あのそう じゃあそれをやっていけばクリエイティブになるかっていうとですね、もっと手間に大前提があって、それは何かっていう と、目的をちゃんと持つということが大事なんです。あのまあ、プラチナにも結構いるんですけども、自己啓発好きな人って自己啓発の話を聞いてるのが好きっていう人がすごく多いんですけども、学んだことが血肉になるかどうかっていうのはもう誰が何と言おうと最初に目的意識を持つかどうか、これにかかってます。だから、自分にはこういう目的がある、こういう夢があるっていうのを強く持っていた上で、今の言う2時間ぼーっとするとかリベラルアーツを学ぶとかってことをやらないと、 あんまり差がないんですよね。いい話聞いたなとか、飲み会で喋るネタ増えたなとか、そのレベル感になってしまいますので、大前提としては絶対に目的を持つってことが大事だと思います。はい。じゃあ他の部分なんですけども、あこれ痛いなと思ったんですけども、ある実験でクリエイティブ思考が年齢を重ねるごとに低下するということが分かりましたと。米国の科学者ジョージ・ランド博士が、米国航空宇宙局向けに考案したクリエイティブ思考を評価するための能力テストを子どもたちに行いましたと。したら子どもたちは良かったけど、大人たちはどんどん落ちていって、かなりもうバババババッと下がっていったということなんですね。これ、まあ、何なんですかね、まあ、思うには、まあ、ありがちな説明になりますけども、あの経験則を踏んでいくと人間ってやっぱ脳の効率が上がっていくんですよね。どんどん子供ってあのいろんな無駄なチャレンジしたりとか無駄な失敗とかいっぱいしますよね。でもその分やっぱりその脳のいろんなところを使うので、あの全般的に活性化すると思うんですけども、大人ってその効率が良くなってくるんですね。知恵がついてくるので、そうすると何が起こるかっていうと、脳の決まったところしか使わないってことは、脳の決まったところしか血流がいかない あまり行かないってことになっちゃうので、他の部分使わない部分がなんかまあ濁るというか、腐るとまでいかないですけど濁るらしいんですよね。そうするとなんかちょっとなんつうんだろう、許容範囲の狭い人になっていくわけです。なのでそんな感じでね、クリエイティブ思考が下がっていくと、でこれがもう結果として出てきちゃってるわけなので、まあ対策としてはいろんなことをチャレンジするとか、いろんな人に触れるってことが大事かなというふうに思います。ちょっと長くなってきたので一旦ここで切ります。以上です。